ロックンローステーション。
さて皆様こんばんは。軽快なルイのキング&クイーンに乗せて始まりましたルイのロックンローステーション。はい、第2回目かな、はい、第2回目でございますけどもね、3回目かいな、あそうか、1回目が徳さんをゲストで呼んで、で2回目がこの前、あそうかそうか、3回目かもう。そうか、あっという間ですね。もう結構なんかまだまだ初々しい感じやわとか思ったけど、全然そんなことない。うん、ね、あの月曜日もね、月曜日もゆらじでてますし ね、まあまあまあまあまあ、そんな感じですけども、今週のルイはですね、今週じゃない、先週か、先週のルイはですね、大阪の方でイベントがありまして、そちらの方にですね、呼ばれて行ってきたんですけども、大阪の道頓堀、大阪の道頓堀のですね、食い倒れの斜め向かいにある、極楽商店街というなんかビルがあってですね、中があのいろんなその昭和とか明治とかね、ああいう時代のその街並みを、模写した、ようなね、中がなってて、いろんな食べ物屋さんとかですね、駄菓子屋さんとか、あのそういうちょっと、昔懐かしい、感じにね仕上がってる、ところへ行ってきたんですけどですね、まあまあ、あのイベント自体はですね、ハートライトコンサートというね、イベントで、まあ、私がいつもね、あの用意してもらってます、あの郷仁志さんというねミュージシャンが大阪におられるんですけども、彼の、立ち上げたイベントでしてですね、それに呼んでいただいて、2days であって私、まあ、29、30と、あったんですけども、私は30日の方で、出てきたんですけどもね、まあ、お天気の方も、30日はねおかげさまで、まあ、雨も降らず、若干ちょっとパラパラと、相変わらず僕が歌うときになんか降ってたんですけども、すごいいい天気だったのにね、まあまあそんな感じで、まあ、お天気もなんとか、ね、崩れることもなく、非常にまあ楽しく、みんなでワイワイ飲みながら食べながらというねイベントでして、まあ、あの出てた、ミュージシャンもですね、結構あのちょっと個性豊かな、ミュージシャンが多くてですね、あのあんまりこうそのどう言ったらいいんですか、あのね、有線のこうヒットチャートに登ってくるような、ああい う, こう正統派の、ね、シンガーさんよりもちょっとそのコミカルな、ね、あの歌を、歌われてる、ミュージシャンが多くございまして、うん、あのちょうど、ね、お酒の席では、こういう歌もそれはそれでありだし面白いなと、思ってまして、はい、まあしかし、やっぱああいうね、まあ、あのその、まあ、5階に、まあ、山中酒の店というお店がありまして、そこの、テラスの方で、イベントをしたんですけどもですね、やっぱりこうその外でやる、イベントというのはその開放感、開放感がねやっぱりあるもので、まあ、それでお酒はあるわ、食べるものはあるわ、人はいるわ、音楽は聴けると、もう贅沢な贅沢な、時間をね、まあ、僕も出演者ながらもう僕は3番目、全部で7人ぐらい、7組ぐらい出てですね、まあ、僕は3番目やったので、早めにこう、ね、歌い終わって、その後もひたすらこう、ね、飲め食え飲め食えの状態やったんですけどもね、まあ、電車でいたわけですので、そんなにこう、ね、帰り車やからこうちょっとお酒は控えなねとかそういうことを言うこともなくですね、もうガンガン好きなだけ飲んで好きなだけこう食うみたいな、ね、感じやったんですけども、はい、まあまあでも、やっぱお酒の席、まあ、音楽にお酒はやっぱありでしょうと僕は思います。はい、あのライブハウスは基本的にですね、まあ、音楽を聴く、まあ、ライブをするところ、ライブを聴くところ、音楽を聴くところ、まあまあありますけども、基本的にはお酒を飲みながらというのが、まあ、基本になるわけですね、お酒を飲みながら音楽に、まあ、酒に歌に言うと、いいこと言うね、まあ、そんな感じでこうね、あるもんなんで、いつも大体ライブハウス行くとね、こう聞かなあかんわみたいなね、そういう雰囲気に、まあ、なるんですけども、そんなことはね、もう逆にこうちょっとね おしゃべりしながら、あの BGM って聞くのもね僕はありやと思うんですね、楽しむのはもうその人の勝手ですから、もう好きなようにその楽しんで、音楽があることを、そしてその空間を楽しめばいいかなと。でこの前のね、そのハートライトコンサート、30日のハートライトコンサートは本当にそういう、感じで、みんなこうほろ酔い加減で音楽がありの、そんな感じでね、ありましてですね、非常にいいイベントやなと、また僕もあんなんしたいなと思いながらね、 なんかどっかあのこのねラジオ聞いてはるこうお店がありましたら、こう今度うちでやってくれとかね言っていただいたら、あの行きますので、はい、イベント組んでですね、そんなんやっても面白いんじゃないでしょうかねと思ってます。はい、まあまあ音楽っていうのもね、なかなかいろいろありまして、例えばジャズであるとかロックであるとか、さすがにヘビメタ、うん、ヘビメタを聞きながらね、こうあの丸椅子に座ってこうタバコをくゆらせながらこうウイスキー飲むのはちょっと違うなとは思うんですけども、まああのね、軽いポップスであるとかですね、まああのブルース、ジャズ、うん、ああいうものはそういう格好がね似合いますね。こう渋い男が一人こうカウンター席で佇んでですね、こうあの何ですかあれは、ロックの中ウイスキーなんかをねこう飲みながらタバコを吸ってこう、まさ今のいいねみたいなね、そんな感じもかっこいいかなと思ってるんですけども、はい、僕はやっても全然似合わへんのがねこれ言いたいとこで、はい、あれなんですけどね。まあまあいろんなこう音楽の楽しみ方があります。まあ僕もねいろんなとこでライブしますけども、やっぱりこうそのライブとなると皆さんこう聞くことにすごくね一生懸命、ならはりますから、そんな堅苦しくなくてもいいのになっていうのがね、思うわけでございますよね。はい、まあまあ音楽はこう、まあ、書いて字のごとくですね、うん、音を楽しむと、いうもんなんで、あんまりこうその堅苦しく、もうみんなシンとしてるからこうあの正座して聞かなあかんわみたいなね、そんなんじゃなくてですね、まあ、ちょっと友達とこうおしゃべりしながらでもいいし、よかったらこうね、あの曲いいわって耳を傾けてもいいですしね、うん、あんまりそういうのにこだわらずに、音楽をもっとねあの気楽に楽しめて、得ればいいかなと、うん、だからラジオとかテレビでもそうでしょ、あのよっぽどこうね興味があってわーってなったらこうじっくり見たり聞いたりするんでしょうけども、大概こうねあの BGM がてらに、かけながらね、ご飯の用意しながらラジオ聞いてるとかね、車乗りながらラジオ聞いてるとかね、うん、あの宿題をやりながらテレビ見てるとかね、まあ、あれはどうかと思いますけどもまあまあまあまあ、でもまあ BGM 代わりに音楽音があるというのが、僕はまああのね生きてる中ではそれがある意味普通なんじゃねえかなっていうところはあるんですけどね、変にこう一生懸命ってなると、それはそれでまあ疲れるかなっていうところもね、ありますんで、まあまあ、うん、ぼちぼち音楽は楽しめばいいんじゃないかなと、思います。はい、メールの方がですね、来てまして、それを早速読みましょう。ラジオネーム原出太郎さん、はい、すごいな、どのぐらい出てるんでしょうかね、ビールバラですかね、僕も気づけんと、メッセージ、お読みしましょう。ネットで聞ける時代に感謝です。あ、なるほどね、原出太郎さんはあのリアルで聞いてるんじゃなくてネットでね、そうそう、今こうねこの番組は、ラジオスイートのね、ホームページからですね、fm.project99 かな、合ってます、うん、そういうね、バナーがありますので、そこをピコッと押してもらうとですね、その、fm.project99 の、リンクサイトに飛びます、ね、そこで、ね、僕の喋ってる姿であるとかですね、あとは水曜日にもですね、こういうミュージックボックスというね、番組があるんですけども、それを、なんと動画、画像付きで、ね、ほとんどインターネットテレビですね、もうあれね、ね、ラジオじゃないですね、インターネットラジオじゃない、
あ、音声だけもいけます、
音声だけもいける、
はいはい、
テレビも、テレビというか画像もついてますか、
はい、いけます、
あ、素晴らしいですね、もうそれで
ちょっと遅れておりましてすいません
今どこまで出てるんですか、
第1回目のみです、
あ、まだ第1回目のみ、
ちょっと今試行錯誤しておりまして、
はい、
今日でもあの第2回目のルイのロックンロールステーションアップできそうです、
あ、そうですか、
今日、まあ、明日の朝には聞けるだろうと、
うんうん、楽しみにしています、はい、
今ちょっとねポストキャスティングとかいろいろ試行錯誤をしてるんでね、ちょっと遅れておりますけれども、うん、
はいはい、
落ち着いたら、
うん、
そうですね、1週間とは言わず5日以内ぐらいにアップできる形に持っていきたいと思います、
あ、素晴らしい、お願いします、
はい、
はい、どこまで行ったかいいな、ネットで聞ける時代に感謝ですと、はい、ルイさんの軽快な DJ っぷりに改めて何でもできはる人やなと感心しております、いえいえそんなことないです、あのどれも浅く広くなんで、どれかこうきっちりやれちゃうと全然できないのでね、はい、またルイの受験生万歳のコーナー、そんなんあらへんで、これルイの受験生万歳あったかいな、そんなコーナーは
やろう、
いや聞いてくれてんのか受験生は、その前にこの時間帯は絶対テレビ見てるわ、あとルイの部屋のコーナーにも、ルイの部屋もない さあ、徹子の部屋みたいな感じですか。あの、誰かゲスト呼んで。うん、ルイの部屋ではないです。私のコーナーはですね、ルイの日本語大爆発、大暴発。あ、これ、大爆発って書いてあるで、これ。間違ってます。大暴発です。
ああ、申し訳ない。
はい。ね、はい、ルイの大暴発のコーナーと、そして、桃色相談室。この2つがね、今のところ、決まり決まった。ね。
ルイの部屋って、なんかあれ、涙の部屋みたいだね。
ああ、なんか失恋コーナーやろ、それ。とりあえず慰める回みたいな感じやな。はい、ね、ルイの部屋のコーナーにもメッセージを送りたいと思ってます。いや、ないで。ぜひ桃色相談室にですね送ってください。それでは頑張ってくださいと、遠く京都の空から応援しております。お、京都からね、ネットで見ていてくれはるんですね。ありがとうございます。このようにですね、まあ、ネットで見ることできますし、もしねリアルタイムで、お聞きになって方がおられるのですね、ぜひ、メッセージと、そして、まあ、リクエストね、可能な限り、答えていきますんで、ちょっとマニアックな曲も多分今はいけるはずです。日本人のやつやったらね、な、うん、ちょっと洋楽はですね、まあ、僕の引き出しを開けへんとなかなかマニアックなのはないんで、
いや、使い方もだからちょっと理解して
うん、来週ぐらいにね、洋楽をこんなんかけてよとか言われたら来週ぐらいになってしまいますけどね。まあ、それはそれでありとして。メールアドレスは99、数字の99アットマーク 815.fm。99アットマーク 815.fm。ファックス番号はいつもおなじみ 0748-245502。こちらの方でお受けしております。ガンガン送ってきてください。それでは、原出太郎さんの、リクエスト、ね、お答えしましょう。それでは聞いてもらいましょう。ベン・イー・キングで Stand by me。 誰が言ったか知らないけれど、奥歯に物が詰まったような、なぜか気になるあの一言、ルイがやらなきゃ誰がやる、ルイの日本語大暴発。はい、ということでですね、はい、相変わらず、この言葉を読むときにはですね、僕はちょっと、気合が入ってしまいますけども、うん、自分がこうね、この言葉作ったんですけども、結構ね、こう気に入ってましてですね、うん、またいろんなこうバージョンで、言いたいなと思っています。もうちょっとモノマネができたらですね、こう誰かのモノマネとかでね、やってみたいんですけども、はい、本日の、日本語大暴発、これは、親父ギャグです。はい、親父ギャグについて、一悶着、ちょっとしたいなと思ってるんですけどもですね。まあ、親父ギャグという言葉、うん、まあ、よくね、聞きますね。はい。何かこう、つまらない冗談を言うと、こう、うわぁ、サブ、親父ギャグやわ、言われるんですけども。果たしてそんなにこう、親父が悪いのかと、僕的には思うわけです。うん、親父ギャグは、決してこう、親父だけの特権ではないと。うん。何もその親父が悪いわけではない、決して、うん、
特権って
特権です、特権じゃないでしょ、だって僕が言ってもいいやん、だって
特権はええ意味やで、
うん、だからな、まあ、まあ、やばい、僕は大暴発しそうや。うん、でもまあ親父ギャグ、ちょっとねいろいろ調べてみました。うん、親父ギャグの定義、うん、ちょっとねいろいろ調べたらですね、つまらないギャグ、うん、このことをまあ一般的に指すようですけど、じゃあ親父はつまらないものなのかという話ですよね。そんなことはないと、うん、ね、まあ基本的にはダジャレのことを指すみたいなんですけども、まあね、ちょっとこう下世話な、ちょっと下ネタチックなやつが入ると特に親父ギャグと、言われるそうですね。まあそれは僕もどうかな、やっぱ女性を前にしてですね、あんまりこう下世な話はどうかな、ね、下ネタの話はどうかなっていうのは確かにありますんで、ね、やっぱそれはちょっと良くないなと、うん、思いますけども、中にはですね、そういうこうそういうジョークの中でもですね、非常にウェットに飛んだいい言葉っていうのもやっぱあるわけですよ。ちょっとこう、あ、よう作ったるやないかこれっていうのもね、そういうのはもうよくあるわけですよ。まあそもそもですね、そういうこうね、ダジャレというのは僕はすごい高レベルなお話やと、思います。はい、たくさんね言葉とかを知ってることがまず絶対必要ですしね、うん、その、経験、 うん、そういうのはもう絶対必要。それがないのにこうね、そのうまいこと言葉を掛け合わせてそういうふうにこう作っていくのは逆にこう難しいことだと思いますよ。うん、でまあ、これにもねちょっとその出してきたやつにも書いてあるんですけども、そもそも若年層にはボキャブラリーそのものが貧相なのでね、ボキャブラリーがないと若いもんには、うん、それは僕も分かる気がする。なんかこう自分の分からんことはこうあのもう触れないみたいなね、よ考えろよと、うん、思うわけでございますよ。だから人生経験を豊富に積んだ中高年層の、基地に富んだ巧みな言葉遊びに対抗することが不可能と言わざるを得ないと書いてあるわけです。まさにその通りやね。
いやでもおっさんでも口で負けることはあるで。
いやほらほやけどさまあまあね、やっぱ
おっさんって言ってもだあのおじさん
うん、まあでもここに書いてあるのはね、つまり親父ギャグとはそのギスギスした社会生活における潤滑剤の役割を持つと同時に、あらゆる局面で敏感に空気を感じ取り、数万語の言葉の中から限定された時間の中で適切な組み合わせをチョイスしなければならないという極めて高い精神的活動の結果生み出されるものなんですよ。まあ、ここまで言うのは言い過ぎやと僕も思う。よう持ちすぎやわ。そこまでは言わんでもええけど、まあ、でも社会人のたしなみとして親父ならずともぜひ身につけておきたい能力であると、まあでもそれは僕もあるんじゃねえかなと思いますよ。まあそのね、ちょっとちょっとしたところでね、ふとこう面白いことっていうかね、ちょっとこう どう言うたらいいの、なんかこうねありますやんありますやんって言葉出てこないんだけどこうここであうまいこと言わはったなみたいな、ちょっとこう場が和んだわみたいなね、
もともとねシャレというものは場を和ますみたいな、そういう意味みたいです
かね。はいはいはいはい、なんかそれをだから親父ギャグっていう風にするとですね、こうじゃあ親父のギャグはこう何どうなのだっていうねとこがあるじゃないですか。なんでその親父に限定するねみたいな、だいたい親父っていう響き自体がですね、最近はあんまりこういいイメージがないでしょ。
ん？
んやないよ、聞いといてよ。
聞いてなかった。
だってね、親父っていうもの自体に今あんまいいイメージがないじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい、うん、今でもなんかいい意味でちょい悪親父っていう言葉があるらしいですね。
親父だけは別に悪くないけどね、親父って言われるのは別にいいよね。
そう？
親父はいいでしょ。
いい？いや僕はどうやろ、年齢的にもまだ親父と呼ばれへんから、
まあ、僕も呼ばれないですけどね。
ほんまに
独身ですから。
いやだからそのお父さんという意味でのその
親父
を、まあそれはいいと思うのよ。
ああ親父みたいな、
何あの親父みたいな、
ああ
若い子でさーみたいに、いやだよねああいう親父さーっていう、
あんまり言われたことがないので。
ああそう。うん、まあでもその親父、やっぱ僕は親父というものはですね、そのね、さっきお父さんお母さんという意味での親父、お袋の親父やったらいいんですけど、親父ギャグとなるとどうしてもなんかその下品なイメージになってしまう、はい、
うん、
それは良くないなと思うわけでございますよ。まあダジャレも確かにこうね、あの打足のダーであるとかあんまいい意味のシャレっていう風にね、言葉的にはならないですけどね。まあでももうちょっとこう、なんかスマートな言葉はないのかと思うの。ね、
なんかあります？
ジェントルメンズワーズとか、紳士の言葉、どう？かっこよくない？ちょっと長いけど、それもちょっとあの、おっそ、
いや僕も喋ってるもんで、
でもね、そうやってもっとこうその何、悪いものは悪いでいいと思うのよ。でもそのいいものはもっとあの褒めようよ。なんか変にいい子じになってこうあれじゃなくてさ、いいものはもういいと言おう、うまいもんはうまいってこう鶴瓶さんも言ってたじゃないですか。だからね、こうやっぱりこう親父ギャグという、まあね、まあもともとだからその親父ギャグはきっと僕はあの下ネタが多い境にその、
そうですね、
ね、スケベ親父みたいなそういうなんのイメージから、多分こう OL さんとかそういう人らから発生してるんですかね。 うん、
まあ、あと本当にしらけるダジャレ、
あの場の空気を読んでないそういうやつでしょ、あれはもうそういうこう親父ギャグとかそのダジャレとか の, そのもうレベルじゃないじゃないですか、そうなってくるとその気の利いた言葉とかがやっぱりそのシャレのあれでしょ、うん、定義じゃないけどもやっぱおな面白いやないかとか、あのあうまいことしてはるわとか、うん、そういうなんかこうちょっとあの
教養に弱
すよ、あそうそうそうそうそうそうそう、まさにそうですよ、うん、ジェントルズワールドですよ、ワールドじゃないわワードですよ、
これ、うん、ちょっとねこれダジャレというものを調べてみましたらね、
はい、
それはねあのやっぱ言葉遊び、
うん、言葉遊び
と書いてますね、
はいはいはい、
ダジャレというものは、まあね、シャレというものは知識と教養を示す 気の利いたものである、まあ、それはさっきも、
うん、
あのリー君が言ってましたね、
はいはい、
シャレというのは非常にこう格調高いものなんですよね、
うんうんうん、
まあ、ほんで、まあまあ、ほんでにダーをつけたのは、まあ、言葉遊びと、
はいはいはいはい、まあ、ちょっと崩した感じ、あんま硬すぎひん、ちょっとこう、うん、ねわっと笑える、ね、はい、ああすごいわみたいな感じじゃなくて、ね、ああ面白いやんかっていう風にね、
だからこれはまあ言ったらね知識と教養を示す気の利いた言葉遊びということになるわけよね、
うん、ああ余計難しいですね
ということはダジャレというものは決してその程度の低いものではないと
ではないね、
いうことですね、う
んうん、それは確かにそう思うけどな僕は、うん、なかなかねほんまにこうそうやってダジャレの好きな人とかはあのようそんな言葉をこことここでつなげるなっていう、その、うん、言葉遊びのうまさは僕はいつも、ね、あの感激っていうかわすごいな簡単に値するって言ってるんですかね、うん、思いますけど、うちのおじいちゃんが好きやったんですよ、
あ、
うん、すんごいで、
いや自分も好きや、
いや僕も大好きやけどうちのおじいちゃんが好きで僕は小さい時からだからそれを聞いてて、あの
あなるほどね、
うまいんですよね、子供が聞いてもあの、はい、面白いというか、あすごいと、あなるほどなと言えるところが、うんうん、あれがやっぱね、このダジャレって言ったらあれかもしれんけども、ね、その言葉遊びの、その、うん、まさに人間性が出るというか、まあ、知識と、ね、教養が出るというかですね、だからあんまりこう親父ギャグと、言ってその、ね、そういう風には言わないでおこうよ
いやいやいや
もうちょっと今こじつけっぽいかちょっとい
やあの、うん、ね
何そんねってい
やでもあの例の資料
うん何あこれ読むのこれ
ちゃうちゃうちゃう70
あそうそう何2005年1月3日付の、新聞によりますとですね、日本の 76% が親父ギャグに寛容な態度を見せている、
ね、ほとんどの人は、まあ、寛容というのはあまりいい意味じゃないのかな、
まあでもあの、まあ、あのまあまあ分かると、あの、うん、拒否してるわけではないという、まあ、受け入れられんこともないみたいなね、
まあ、そういうことですね、う
ん、でもみんなそういうのは持ってると思うし、だってそれがなかったらお笑いなんてもともとね、お笑いの文化っていうのはなくなるわけでしょ、
昔のダブルヤングはすごかったね、あ知らんか、うん、
多分僕生まれてないんじゃ下手したら
ダブルヤングさんはもうシャレだらけでね、うん、シャレの連発で、うん、もう一世を風靡して
る、ああ例えばどんなやつが、
あの例えばこう一つのテーマに沿って言わはるわけですよ、ちょっと忘れましたけれども、例えば県、
うん、
地名とかで、
うん、
ピクとか、
うん、
最初は普通の漫才をしはるんですよね、
うんうん、
で片方がシャレを言うわけですよ、
うん、
そうするとまたかみたいな、
あなんかそんな
お互いにもうこれにもうこの一つのなんかテーマに沿ってシャレをもう言いまくって言いまくって、
お
で最後ほなどなほなって終わるわけですね、
お、もう そうなるともうその、まあ、ある意味 こ, う、まあ、ここの言葉で言うと親父ギャグで生計を立ててるわけですよね、
そういうことじゃね、もう一世を風靡しました ねあれは、
うん、それはすごいことですよね、
うん
うん、だからそういうものを言える人間が必要なのと、それを分かる人間が必要なの、
うん、まあ、あのやっぱり全体的にレベルが上がればいいのかもしれない、
あそれは
シャレの親父ギャグのレベルが ね,、
うん、
ね、上がれば必然的にこう称賛される、
うん、あの親父ギャグもあの TPO を分けまえようと、うん、ね、
そうやね、
まあ、だからそうやってあのほんまにこうね、だって身内 の, その仲のいい男同士の友達の仲やったら別に少々こうね、あの下ネタが入っててもその笑えるけども、 その、ね、女性がおる前ではね、やっぱりそういうのはね、気を悪くされる時もありますので、
そうですね、うん、